ダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。6月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。もう梅雨が始まりますよね。今年は梅雨入りが遅くてですね、岡山市街地では雨がそんなに降らないうちに、アジサイの方はもう見頃を迎えてしまいました。今年の梅雨はどうも短いようですけども、期間が短いけど、例年通りの雨量はあるだろうということなので、比較的大雨ということが多いのかもしれません。皆様はこの時期、まあ、台風なんかもね、発生し始めますし、土砂災害とお気をつけください。地震もまたありましたね、能登半島。余震ではありますけど、大きな地震がありました。備えていただきたいなというふうに思います。それでは、今回は4月、それから5月にいただきましたお便りをご紹介したいと思います。まず、サニトラさんからいただきました。3人集まって卒業エピソードを絞り出そうとして、出ない。笑。私の高校卒業式、校長の言葉。お前ら今日一日まだうちの学生やから、帰り道タバコ吸うなよ、でした。色気のないエピソードばかりで、同志感が強まりました、というふうにいただきました。本当に色気がないお話でした。まあ、ケン君はね、なんとなく記憶があるなんて言ってましたんであったんでしょう。僕は全くでしたね。本当にモテない三人組みたいな感じになっちゃいましたけど。それでも皆さん意外と卒業式思い出あるんですかね。ある人は本当羨ましいなと思います。僕の子供たち、長男も次男も比較的今まで見た感じでは、いい卒業式を迎えてたなというふうに思います。それはやっぱり部活をしてたからですかね。長男は野球を続けてて、で、次男の方はバスケットをずっとやってますので、後輩からその花束をもらえるんですよね。卒業式でやっぱり花束を持ってるというのは勝ち組だなというふうに思いました。僕は両手、柄履きで帰ってましたからね。サニトラさんもこの感じだと、どうやら、あまり記憶はないようですが、まあ、それはそれで卒業式の思い出なのでしょう。サニトラさんありがとうございます。次に、あやほさんからいただきました。200回拝聴。これは一人暮らし会ですね。ちょうど飛び出しで一人暮らししてます。わら。料理以外の家事は好きなんですけどね。私の場合は、海外大学院で学生寮から、社会人1年目から3年目まで日本で社宅、家具付きから、実家戻ったり、海外行ったり、自分で家具を揃えてみたいですというふうにいただきました。あやほさん本当にあっちこっち行かれてますね。特に海外、トピリシという街で暮らされてるみたいですけども、今そのトピリシというのは、ジョージアという国の街ですね。お写真拝見した感じではとてもいい雰囲気の街のようです。かつてソ連領だった時もあって、その時のソ連、そのロシア語のグルジアから独立して今はジョージアというふうに、政治色としてはそのまだ親ロシア派もいたりして、ちょっと難しいところもあるみたいですけど、まあでもとても綺麗な街並みですね。時々その共産圏らしい、質実合憲といった感じの建物もあったりして、それはそれでまた、見慣れないものですから、なんか魅力的に見えました。自分で家具を揃えてみたいということで、僕も今家具が結構バラバラな感じなんで、いつか一つ統一して買い直してみたいななんて思ったりしてます。あやほさんありがとうございます。次にサイさんからいただきました。200回おめでとうございます。完全な一人暮らしはしたことがないので、ええー、と思って聞いていたら、ポール君。京都鉄道博物館、私もつい先日イベントがあり初めて行きましたが楽しめました。お子さんも話すの楽しくていいですねといただきました。でうちは突然子供が乱入するという番組ですけども、かつてはうちの次男が小学生の時にやってましたけどね、ポンちゃんのバスケット講座というのをやってましたが、 子供は本当可愛いですね。フォール君とても物おじしない子なんで、上にちょっと僕遊びに行って、ジョン君の家に泊まらせてもらったんですけど、その時ちょうど、フォール君がね、風邪をひいたばっかりだったので、一緒に遊べませんでしたが、またちょっとね、一緒に遊びたいなというふうに思います。京都鉄道博物館もね、大人も楽しめるということで、僕もぜひ一度行ってみたいなというふうに思います。サリさんありがとうございます。次にトリフィロさんからいただきました。卒業式あるあるや卒業ソングが更新されているのを感じました。卒業式に良い思い出がある人の方が少数派なのかも。多分親の立場と全然別で、ポンちゃんの卒業式楽しみですねというふうにいただきました。ね、卒業ソング更新されてますね。紹介し忘れたのがあって、ラドウィンプスの正解という曲、これが今次男ポンちゃんの世代の定番ソングになっているようです。ポンちゃんも歌ってましたしね、みんなでその合唱をするのに歌ってました。とてもいい曲で、僕も好きですね、この曲。ぜひね、機会があれば聴かれてみてください。ラドウィンプスの正解。卒業式までにね、まだまだ受験があったりとか、心配事はつきませんが、いい卒業式を迎えたらなというふうに思います。トリフィロさんありがとうございます。次に巻貝さんから頂きました。あ、このソロ佐藤さんが吹いていたんですね。なんとなくジョンさんかと思っていました。わらというふうにいただきました。これ小さな種という曲ですね。ブルースハープを僕が吹いてますけど、一時期ちょっと凝って揃えてました。揃えていたといっても全部のキーを持ってるわけじゃないんですけど、クロマチックハーモニカが一つあればそれで足りるんですが、とても技術がいるんですよね。で、ブルースハープというのはキーがあるので、キーが合っていれば曲に馴染むんですけど、そのキーで揃えないといけないんで、本来はね C から始まって全部購入しないといけない、プラスシャープフラットも買わなきゃいけないというところなんですけど、僕の場合は曲に必要なキーだけを買ってきていたので全部揃ってないんですよね。だからまあにわかハーモニカ吹きなんですけど、まあでも一時期好きで結構吹いてたんで、そこそこ吹ける方なのかもしれません。まあ、キガイさんもね、ぜひ曲作って、ハープが必要でしたら、キーが合えば、そのキーで、ハーモニカで吹いてみたいと思います。まあ、キガイさんありがとうございます。次に、サクヤさんからいただきました。四文字熟女、わら。いろんなアニメやサブカルを四文字熟語で表して、何を表しているかクイズというのを作っても楽しそうですねというふうにいただきました。これ面白いですね。自分で四文字熟語を作っちゃうというやつですね。さくやさんのフォロワーさんのが刀剣乱舞なんていうのをプラスで今見れたらつけてくださってますが、刀剣乱舞も四文字熟語ですね。宇宙戦艦とかそんなのもありますよね。さくやさんありがとうございます。次にサニトラさんからいただきました。和製四文字熟語、機動戦士わら。これってヤブヘビって意味でしょ。下手に触れると危ない。知らんのか、知らんのかとわらといただきました、ね、機動戦士という言葉はとても気をつけないと。ガノタというね、カタカナ3文字もありますので、下手に触れるととても危険ですのでね、ヤブヘビにならないように気をつけないといけないです。知らんのかですよね。サニトラさんありがとうございます。次にサイさんからいただきました。201回、桃色吐息かな。いろいろわかるものからわからないものまであって面白いし、知らんのかも面白かったです。やっぱり楽しいですねというふうにいただきました。四文字熟語は結構ね楽しいですね。桃色吐息なんて本当に創作された四文字熟語ですよね。作詞家さんは本当に学があるんでしょうね。そこから新しいものを作るというのが本当にすごいと思います。サリさんありがとうございます。本当に四文字熟語は受けないだろうなと思ったんですけど、意外とこうやって反応をいただけて嬉しいですね。次に巻貝さんからいただきました。落語も良いですね。大工調べの棟梁や黄金餅の小金餅の言い立てなど、ジョンさんのドジボールの下りで思ったんですが、アニメは声優さんの個性もあるけど、セリフの文字情報だけでも個性が分かれるようにできているんだなと感心しました。というふうにいただきました。 落語をまた僕も一度やってみたいですね。ただ結構やっぱり難しいですよね。まあやっぱり難しいのは、その関西弁は喋れないし、かといって江戸っ子でもないので、江戸っ子のノリとか関西弁のノリができないんですよね。その辺がちょっと落語の難しさだなというふうに思いました。あとセリフですよね。ドッジボールの下り、カッコつけんなよっていう話ですけど、本当にセリフの言い回しが面白いですね。特に独特の富の節というのがありますので、シャアのセリフとかね、本当に名言がいっぱいありますからね。普通そんな喋り方しないだろうっていうところなんですけど、そこがまた面白さなんですよね。で、その脚本を作るときに性格を分けてセリフを考えて、それにまた人間の熱というか温度をその声優さんが乗っけていくっていう、とてもすごいなと思います。アニメーション、牧原さんありがとうございます。次にサリさんからいただきました。203回、黄色は私も好きではないけど悪い意味が多いですね。スノードロップも可愛い花だけどプレゼントには不向きそうですね。意外と怖い花言葉がいっぱいありますね、というふうにいただきましたね。本当に僕はあえてその怖い花言葉をチョイスしましたけど、基本的にはポジティブな内容が多いですし、まあ悪い意味といっても、その意外とそのストーリーが背景にあって、それで作られたという怖い花言葉というのもありましたので、その背景にストーリーがあるんだっていうのは今回調べて初めて知って、とても面白かったです。また何かね、花言葉系のものを調べてみたいなというふうにも思いました。サリさんありがとうございます。次に鳥広さんからいただきました。シャアの早口言葉面白かったです。もっと聞きたいです。演技で話すときには喫音の症状が出づらいと紹介されていた本、どもる体を思い出しました。回避策の一つだけど、自己否定でもあるから辛いと複雑そうでした。作った声にも自分をうまく乗せられたら良いのかな、というふうにいただきました。作った声、そうですね、作った声も自分でしょうし、なんといってもこのできれば、僕なんかは本当に滑舌悪いし、声が結構こもっているので、人と話していても、え、なんて言ったっていうふうによく言われるんですよね。それはあんまりその会話のテンポとしてよろしくないので、できれば、鼻から声を出していきたいなというふうに思います。それでもポッドキャストを始めてだいぶ僕はマシになってるんですよね。昔はもっとひどかったんですけど、これでもかなり改善されたと思います。ぜひね、僕みたいに悩んでる人はポッドキャストをされてみてはいかがでしょうか、というふうな気もしました。鳥平さんありがとうございます。次にサリさんからいただきました。204回、私もご縁がある岡山の豆知識とはいえ、話題には上がらないのでわからないことが多いなと思いました。どこにでもあると思うものが県外にはないとか、いろいろ面白いですね、というふうにいただきました。ね、どこにでもあると思った爆弾キャンディーが実は全国にあるわけではないという、下手したら岡山にしかないのかもしれませんね。岡山っ子は結構爆弾キャンディー食べますけども、爆弾キャンディーっていうのはその風船の中にアイスキャンディーが入ってるんですよね。で、溶かしながら食べるんですけど、最後の方になるとその風船を膨らましてるので、風船が縮む力でですね、一気にドバッと出てくるんですね。それが爆発したように口の中に飛び込んでくるので、爆弾キャンディーとつけたんじゃないかなと思いますけど、慣れてくると風船をうまいことこう途中で手で握りながらですね、圧力を抑えながら食べたりとかいう技が出てきますので、ぜひ良ければね、倉敷また来られたら、倉敷の商店街の中にありましたんで、爆弾キャンディー売ってましたから、ぜひ買われてみてください。ただ気をつけないと口からこぼれてきますけどね。サリさんありがとうございます。次に友達ラジオのトールさんからいただきました。わからなかった、僕もスカンチ爆竹かと思った。王様懐かしい、というふうにいただきました。ね、スカンチか、それから爆竹とかね、この辺が頭に浮かぶということはやっぱり同世代ですよね。王様は本当に懐かしかったです。で、収録後にいろいろと YouTube で聞いてみたんですけど、やっぱ面白いですね、王様。すっかりファンになってしまいまして、また機会があったら小山にライブに来たら行ってみたいなというふうに思いました。トールさんありがとうございます。 次に演劇ラジオの釜様さんからいただきました。グレイかシャツナだと思っていました。まさかのというふうにいただきましたね。シャツナはあり得るかな。でもグレイはさすがに50人キャパではやらないでしょうという気もしますけど、どうなんでしょうか。まあ大御所がね突然やるっていうこともありえますんでね、本当に失礼なことを、まあ、シャツナに対しても失礼かもしれませんけど、まあ、ぜひね、ファンの方は怒らずに聞いていただきたいなというふうに思いました。50人キャパのね、街の小さなライブハウスに来たらいいなという、そういう願望から話しております。釜様さん、ありがとうございます。次、ナルト姫ごとさんからいただきました。ナルト姫さんですね。コロナ禍でライブハウスも大変でしたからね、汗。やっと行けるようになりましたね。最初分からなくて、私も老人形の大御所が浮かびました。そうですよね。俺の赤ちゃん、大好きです。CD 持っています。おぉ。いくつになってもお客様の前に立てるのはすごいですというふうにいただきました。本当にね、コロナ禍でライブハウスいっぱい潰れちゃったんでしょうね。岡山でもね、苦境に立ってるライブハウスがいっぱいありまして、クラウドファンディングなんていうのもやってましたけども、で、CD を持ってらっしゃいますか？これはすごいですね。本当のファンですね。で、いくつになってもお客様の前に立てるのはすごいっていうのはやっぱり、ナルト姫さんがプロのピアニストさんですから余計にそう思うんでしょうけども、ずっと続けてきたからできることもあるんでしょうね。僕なんかもう、ライブやるかって言われても、まずお断りしますよね。その場合もう人前に出るっていう、で演奏するっていうのはとてもハードルが高いと思います。ナルト姫さんありがとうございます。次にトリビトさんからいただきました。モグラと書くのですね。あ、これは MO:GLA と書くのですね。岡山のライブハウスのお話面白かったです。移転先でも盛り上がりますように。メジャーになったバンドの過去の T シャツを見ると、背中に書いてあるツアーリストに地元の小さなライブハウスがあり、おおとなります。富山だともみの木ハウス2008年閉店というふうにいただきました。こうやってライブハウスいつまでも続かないですよね。結構代替わりはしなかったりするものもありますし、そうですか、もみの木ハウスさん、多分トリフィさんは思い出があるんでしょうね。モグラはそれこそ王様もモグラでライブやってました。あと僕の好きなヒートウェーブとか、あと中西恵三とか、結構ね そこそこ名の知れたアーティストがやってましたんで、まあ、今後もね力のあるライブハウスなんで、しかもステージ1個増やしてますから、まあ、これからも元気にやってくださると思います。僕も何か、ぜひね、またモグラに来るなら、王様見に行ってみたいなというふうに思いました。トリフィドさんありがとうございます。次に巻貝さんからいただきました。水が生命線なのは地球が水の惑星ということにつながっているのかもしれません。水を結構飲んでいるつもりでも、脱水症状になればすぐに危険になりますね。僕はビール飲みなので気をつけないと、わら、というふうにいただきました。ビールはちょっと水分を取っていることにはならないというふうにも言いますよね。夏にビール飲んでるから大丈夫と思ったら脱水症状になったりとか。利尿作用が強いのでどうしても出てく方が強くなっちゃうんですよね。ただ緊急時には役に立つと思います。沸かしてしまえば麦茶になりますので、ぜひ、ミネラルもあると思いますのでね。ビール、買い置きしといていただければ、いざという時には飲み水になるかもしれません。巻貝さんありがとうございます。次にサイさんからいただきました。王様とは気づきませんでした。なるほど、私は爆風スランプの方かと思っていました。確かにあるかもしれないですね。それから206回、普段は中医学ポストで水2リットルも必要ないと指導されますが、やはり災害時では必要ですね。簡単なろ過できるのはありがたく勉強になりますというふうにいただきました。ね、コーヒーフィルターとそれからドリッパーを使って小さな小石ぐらいだったらろ過できますっていう話もしましたね。ティッシュペーパーも結構優秀なろ過装置となりますよね。汚れたら新しいの詰めればいいんで、ペットボトルを逆さにして切って口の方にティッシュを詰めるというだけでも結構効果はあると思います。ただまあそれではね、小石砂利みたいなのは取れても、重金属とか微生物、バクテリアとかね、それから、まあ細菌ですよね。 そういったものは、除去できませんので、そこはやっぱり浄水器が必要になってきますが、ぜひね、浄水器を購入されてみてはいかがでしょうか。サリさん、ありがとうございます。次に鳥倉さんからいただきました、防災関連知識の普及会、とても勉強になります。サイクリングでは走りながら水分補給するのですが、1から2口、2口の少量を15分に1回ぐらいこまめに摂取すると良いと言われていたのを思い出しました。自宅と実家にお水のローリングストックを始めようと思いますというふうにいただきました。ね、ぜひお水を飲まれる方は、買って飲まれた方はね、ローリングストックをしていただいて、普段はその水道水で十分という方は、10年保存水とか、あの辺を買われてみてはいかがでしょうか。僕は今、2リットルが6本入る段ボールを5箱用意してますね。3人家族、今、長男は出てってますから、ポンちゃんと妻と僕で、まあ、1週間は持つかなというところですかね。ただ、これでも足りないなと思うから、やっぱり浄水器をお勧めしております。個人的に最強の浄水器というのは今電源を使わないもので言うと MSR というメーカーの浄水器ガーディアンというのがあるんですが、これが一番おすすめですね。ちょうど今 Amazon で調べてみますと7万7千円が6万8200円とちょっとだけ安くなってます。1万円引きですね。で、この6万8200円すっごい高いですけど、このガーディアンがすごいのは浄水するときに最後の 10% は逆流させるっていうふうになってますね。で、そのフィルターに逆流させるんで、フィルターについた汚れを逆流した 10% で外に排出するという、毎回ポンプで浄水しながらもフィルターも掃除するという設計になってます。なのでこれ1万リットルいけますね。一つのフィルターで。1万リットルはすごい。泥水はさすがに入れたらすぐフィルター詰まっちゃいますけど、見た目が綺麗な川の水とか、まあ飲めそうだなというふうに思えるような水だったら、もうこれでガンガン浄水できますんで、いつかね、お金が余裕があるときにこれは一つ買いたいなというふうに今思っております。ぜひね、一家に一台浄水器があるといいんじゃないかなというふうに思います。鳥倉さん、ありがとうございます。以上で4月5月にいただきましたお便りの紹介になりました。自分が今回は受けないだろうなとかマニアックすぎるなと思った回にね、意外と反応をいただけたりとかいうのはとても嬉しいですね。ぜひこれからも何かちょっと何か思いついたらハッシュタグつけてつぶやいていただけたらとても嬉しいです。これから梅雨に入りますが、皆さんね、ぜひ、風水以外に気をつけていただいて、でまた雨は降りますけど紫陽花も綺麗ですからね、そういったところを楽しみながら元気に過ごしていきましょう。それではまた、さようなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。